ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このシリーズ日本はですね、現代といいますか、一つ前の時代ですね。戦争の時代、もしくは独立の時代と呼ぶべきものである。明治、大正、昭和ですね。この時に第一次世界大戦も、第一次世界大戦というんじゃなくて、第一次ヨーロッパ戦争、それから1939年にドイツが始まった、いわゆる第二次世界大戦は、これも第二次世界大戦と呼ぶべきものではなくて、第二次ヨーロッパ戦争と呼ぶべきものであるということを、前回指摘いたしました。これはなぜかって言いますと、第一次ヨーロッパ戦争と第二次ヨーロッパ戦争とは深い関係がありますので、これは一つのつながったものであり、それから1941年に始まったアジア地区の戦争については、これは全然別物ですし、ドイツと日本が共同に、行動したということもありません。戦争で行動、一緒に行動したことってありませんので、これは、アジア独立戦争というふうに呼ぶべきだと思います。で、この戦争で日本は何をしたのかということについて、これはもう本当に僕もしょっちゅう言うんですけど、別に歴史の先生を批判するとかじゃないんですけども、できればこのブログをお読みになってですね、子供たちに何を教えるべきかってことをよく考えてほしいんですが、実はこの戦争の前後で世界がどうなったか。日本の戦争ですよ。第二次ヨーロッパ戦争じゃありません。アジアの独立戦争ですね。アジア独立戦争で何が起こったかっていうとですね、このパソコンに絵を描きましたけども、こちらが私が名古屋大学にいるときですね、学生と一緒に作った図なんですね。この赤いところはちょこっとありますが、この赤いところがですね、こっちですね。こっちのちょっと赤いところが、6カ国とか8カ国とかですね、ヨーロッパの国ですね。まあ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリアもちょこっと、スペイン、ポルトガル。まあ、こういったところがですね、世界中を植民地にしたわけですね。植民地を保有した国が、このわずかにヨーロッパの片隅であります。そして灰色のところが、その植民地となった国ですね。ちょっと曖昧なところがアメリカとかカナダとかロシアのシベリア地方なんかはですね、何と言っていいか分かんないところなんで、まあ、一応ここでは白くしてありますが、まあ、いずれにしてもですね、白人が世界中を占拠した時代なんですよ。これはまあ大体200年ぐらい続きましたね。長く言えば1500年から1950年までなんですけども、まあ実質的には、まあ1750年ぐらいから1950年ぐらいの200年間ぐらいが、まあ有色人種の国はほとんど白色人種の下で侵入した時代だったわけですね。まあわずかに独立したのが、実質的に独立したのは日本だけですね。まあ中国は白人側に寝返ったんで、白い中国人と言ってもいいし、それからまあ国の力も弱かったんで、切り売りしながら生き延びてきたっていう感じなんですね。ですから本当にこう、南アメリカも含めましてね、世界中日本以外は全部白人の国だったっていうことなんですよ。まあ日本がよくアジアを侵略したなんていう変な歴史の先生がおられますけども、そんな嘘を教えちゃいけませんね、子供たちに。その頃アジアっていう国がなかったわけですからね。フィリピンはアメリカ。インドネシアはですね、インドネシアと国名でも呼んでませんでした。オランダ領東インドっていうのが今のインドネシアの国名ですからね。それから、ベトナム、ラオス、カンボジアなんかも何て呼んでたかったらフランス領インドシナですからね。まあ、そういうふうにですね、国の名前も違うわけですよ。で、日本軍が現実に戦ったのは白人の軍隊とでありましたね。で、まあ、白人に駆り出されたインド兵とか、そういうかわいそうな人たちもいたんですが、まあ、その人たちは若干サボタージュしたりですね、それから、密かに日本の方に応援してくれたりしたところもあるわけです。まあ、インドネシアなんかは、戦争が終わった後ですね、日本兵が少し残って、インドネシア軍を組織して、インドネシア独立に結びつけた。ということですので、まあ、1860年ぐらいから、まあ、1950年もしくは1960年ぐらいまでですね、この独立戦争の時代というのが、まあ、明記しなきゃいけないわけですね。その中に、 まあ今では第二次世界大戦に入っておりませんけども、インド独立戦争とか、インドネシア独立戦争とかですね、まあ1960年代に起こったアフリカ、60年代のアフリカと言われるアフリカの独立の流れ。これはやはりですね、すべて一緒のもんですね。アジアを中心にして考えれば、1860年ぐらいから、まあ1970年ぐらいまでとってもいいと思いますね。まあ、おおよそ100年。これは、有色人種独立の戦争の時代というふうにくくるべきであり、第一次世界大戦、第二次世界大戦といったですね、まあそういったヨーロッパ流の歴史区分とか名称区分をぜひ捨てるべきだと。まあコロンブスのアメリカ大陸発見みたいにですね、アメリカ大陸にはいくらでも人が住んでたわけですが、たまたまヨーロッパ人が知ったっていうだけで、大げさに世界史で、コロンブスのアメリカ大陸発見なんていうの年号をね、生徒に覚えさせるなんかもとんでもないことですよ。ところで、この戦争で日本は何をしたか。まあ日本は頑張ったですね。これが1000年ぐらい後になりますとね、この地図が対比されますよ。日本が戦争する前は、この灰色で塗りつぶされた世界でありました。植民地はもう本当に侵入しましてね、若者は、有望な若者は殺される。女性はレイプされる。産業の成果は全部取られていく。まあそういう時代だったわけですよ。ですからヨーロッパが文学だとか音楽だとか学問で栄えたわけですね。まあもちろんヨーロッパが文学、音楽、技術、ね、科学、哲学、社会、経済が進んだのは別に私評価してないわけじゃないんですよ。だけどそれは植民地となったアジア、アフリカの人たちの血と汗で贖われたっていうことはね、やっぱそれは同時に認めなきゃいけないわけですね。それはやっぱ資金が潤沢であれば、やっぱり音楽もできるし、芸術も発達します。科学も発達しますから。それは世界でアジア、アフリカの人たちがうんと働いて、その貢いだものでヨーロッパ人がそういう学問とか音楽、芸術を盛んにしたというふうに捉えても別にいいと思うんですよ。それはアジア人がかわいそうで、ヨーロッパ人は得をしてますけどね。まあ人類全体としての見方はそういう見方もできますが、しかし事実は事実で、やはりちゃんと認識しなきゃいけないと思いますね。まあそれがまず一つと、それからこの差ですよ。1940年ぐらいの世界と、1980年ぐらい、現在の社会、世界ですね。これ、こっちですよ。国が入ってますけど、みんな独立しましたね。全く、この、アジア独立戦争、つまり日本が主体となって戦った戦争で死んだ人たち、310万人の犠牲を払いましたが、これは決して単なる犠牲じゃありませんでしたね。これだけ日本が頑張ったので、結局、アメリカですら、戦勝国のアメリカですら、フィリピンを手放さざるを得なかった。もちろん、フランスとか、イギリスとか、オランダはですね、まあ、日本にかなりやられましたし、そういう植民地を抱えて頑張れるような、もう国の力はなくなっておりましてね。それで、結局、次々と独立をして、まあ、現在の、こういう、まあ、素晴らしい世界に変わったわけです。この世界からこの世界に変えた力、これがですね、日本が戦地で命を落とした将校、兵士の犠牲のもとなんですよ。これはもう本当にね、金字塔ですよ。だからこれをね、日本人自身が認めてないっていうのがまずおかしい。まず日本人が認めて、そしてそれを今度は世界に訴える。世界もその筋で行く。そしてこの方針は必ずしも偶然に戦ってみたらそうなったってんじゃないんですよね。それは第一次世界大戦に日本が勝って、パリの戦勝国会議に出た。その時に日本はもうすでにそこでですね、人種差別撤廃条項を主張してる。まあ、偉かったですね、あの頃の日本人は。今の日本人と来たらですね、なんだか白人がやるグレートリセットとかいうのにも率先して協力してますね。俺は金をもらったとか、俺は命が危ないからとか言って、そういうことで日本を売ってるわけですが、まあ、当時の日本人、あの時西園寺金持ちと、それから牧野っていう元の外務大臣が出たんですけど、まあ立派だったですね。 周りが白人で白い目で見られる中をですね、完全と人種差別撤廃条項、今ね、人種差別運動なんていうのがね、アメリカとかなんかで行われてますけども、今頃何やってんだっていう感じですね。僕はそう思います。それから戦争に入ってからもね、大東亜会議っていうのを1943年に行ってるんですよ。これについてもこんな立派なですね、これ有色人種の国際会議は第1回目ですよ。これが第2回目が1955年のバンドン会議ですね。この日本がやった会議もね、悪口言う日本人がいるんですよ。なんと日本人はひねくれましたかね。本当にひねくれちゃったんですよ。正しいこととか職業的に学ばなきゃ、守らなきゃいけないような基本的な道徳とか、人間のプライドとか、そういうものを、まあ、今の日本人はなぜか失ったんですね。なぜそういうものを失ったんでしょうかね。もう今日本は豊かで、別段そういうふうな自分の魂を捨てなくてもね、生きていけるようになったのに、せっかくそうなった。それは我々のひいじいさん、ひいおばあさん、おじいちゃんおばあちゃんの努力によって、日本人が誇り高き豊かな民族として生活できるようになったのに、なった途端にそれを捨てていくと、まあ、いうことになったわけですからね。それは本当に悲しいことだというふうに私は思います。まあ、この際、戦争で日本人は何をしたのか、日本は何をしたのか、この灰色の世界からこの明るい世界に自分たちの血と汗で変えたんだと。世界の人が日本人に大きく感謝すべきだし、私は現役時代に随分世界各国に行きましたけど、本当に世界中の人が日本人を尊敬し、日本に感謝してるってことは非常に迷惑でした。ただ、日本人を尊敬し、日本人に感謝してないのは、日本人の中の反日グループだけであるということですね。